それでは聖書を朗読いたします。ローマ人への手紙1章8節から15節までです。ローマ人への手紙1章8節から15節まで、2017の聖書の方は新約聖書297ページ、3版の聖書の方は289ページです。ローマ人への手紙1章8節から15節までをお読みいたします。まずはじめに、私はあなた方すべてについてイエス・キリストを通して私の神に感謝します。全世界であなた方の信仰が語り伝えられているからです。私が御子の福音を伝えつつ心から仕えている神が証ししてくださることですが、私は絶えずあなた方のことを思い、祈るときにはいつも神の御心によって、今度こそついに道が開かれ、何とかしてあなた方のところに行けるようにと願っています。私があなた方に会いたいと切に望むのは、御霊の賜物をいくらかでも分け与えてあなた方を強くしたいからです。というより、あなた方の間にあって、あなた方と私の互いの信仰によって共に励ましを受けたいのです。兄弟たち、知らずにいてほしくはありません。私は他の異邦人たちの間で得たように、あなた方の間でもいくらかの身を得ようと何度もあなた方のところに行く計画を立てましたが、今に至るまで妨げられてきました。私はギリシア人にも未開の人にも、知識のある人にも知識のない人にも負い目のあるものです。ですから私としては、ローマにいるあなた方にもぜひ福音を伝えたいのです。今日はただいまの箇所から、聖書が教える教会の交わりとはという題目で工藤先生に説教をお願いいたします。
皆さん、おはようございます一言お祈りしてから始めたいと思います。恵み深い天の父なる神様、聖なるお名前を心より賛美申し上げます。今日私たち一人一人、創造主なる神様にこの存在が覚えられていること、そして御前に招かれてこのようにして礼拝をお捧げできますことを心より感謝いたします。これよりこの世界をお作りになったあなたの言葉である聖書から聞いていきたいと願っています。どうかここにいる私たち一人一人、またインターネットを通して聞いていらっしゃいますお一人お一人に、主ご自身が語りかけてくださって、よくわかるように、そして神様を愛し隣人を愛するという私たちの本来の歩みへと導いてくださいますようにお願いをいたします。特にさまざまな事情の中にあってご一緒に礼拝できない方々、また試練の中にある方々を主が覚えてくださって、特別にお支えくださいますようにとよろしくお願いいたします。また私たちはこのように平和の中にあって礼拝することが許されていますが、戦争やまたあらゆる困難の中にある人々のことを覚えます。どうぞ一日も早く穏やかな生活が回復し、憎しみではなく愛と許しという神の国の神の支配が来ますようにとお願いをいたします。異性者のお一人お一人が平和を愛し正義を持って国を治め、弱い方々のための政治をすることができるようにどうぞ助け導いてください。 また今日は母の日です。私たちを産んでくださった肉の母に感謝いたします。またこの神の家族として霊的なお母さんの一人一人に感謝をいたします。これからも互いに感謝と愛を持ってその関係を立て上げていくことができるようにお願いをいたします。これからのひとときを御手にお委ねして、私たちの救い主であられますイエス様の御名を通してお祈りをいたします。アーメン。前回よりご一緒にローマ人への手紙から聞いていっています。前回はですね、パウロが冒頭の挨拶のところにおいてですね、この差出人のパウロと受取人のローマの兄弟姉妹をしっかりとつなぎ合わせた、それは福音によってつなぎ合わせたんだということを見てきました。このように両者の関係の土台ですね、福音の土台が築かれたら、次にすることは何でしょうか。土台が築き上げられたら、その次にはその関係を立て上げていくということですね。土台っていうのは、半分は本当に土の中に埋まっているものですね、少しは見えますけど、ほとんど私たちの目には見えないものです。でその家にこう家が立て上げられていくことによって、初めて私たちの目にそれが明らかになっていく、具体的にその姿が表されていくというものだと思うのです。神様からの救いの恵み、福音というこの土台が与えられたなら、私たちはそれに応答して主の御業に加わって、共にこの教会を立て上げていくんですね。それが私たちと神様との健全な愛の関係ということができると思います。パウロは福音の土台を確認しました。そして本日の箇所においては、ローマの兄弟姉妹との具体的な交わりについて書き始めています。両者の主にある交わりは本日の箇所から始まり、だんだん深くなっていけ、行って、そして先に進むにつれて救いの完成という教えにこう向かっていく、そのようなローマ書は構造になっているんですね。本日の主題は私たちの信仰の交わり、教会の信仰の交わり、それはどういうものかということです。このようにして神の家に集められ、共に救いの完成へと、いわば旅をしているような私たちの関係ですね。そこにおいて欠かすことのできない私たちの交わりについて、今日は聖書からご一緒に見ていきたいと願っております。まず8節をもう一度お読みいたします。8節です。まずはじめに、私はあなた方すべてについてイエス・キリストを通して私の神に感謝します。全世界であなた方の信仰が語り伝えられているからです。まずパウロがはじめに言うことですね。まず言いたいことは、キリスト者の存在への感謝、キリスト者の存在への感謝、また教会があるということへの感謝なんですね。そこに教会がある、そして信仰者がいるということを感謝するんです。これは神学校で私何度も教えられたんですね。そこに教会があるということ、そして信仰者がいるということにまず感謝しなさいと。それがわからない人は自分で開拓しなさいと言われたんですね。本当に大変だからと。どれだけ大変なことか、一つの教会を立て上げていくことで、その教会ができるということがどれだけ驚くべきことかを知る必要があるとよく言われました。パウロはあなた方とこう呼びかけています。でそれをすることで、この一人一人の存在を意識していることがわかるんです。同時にすべてと言っていますから、教会としての存在、これを意識している、この両方を意識していることが分かります。このローマ人への手紙が書かれたのは、イエス様が世を去ってわずか25年余りの後のことです。たった25年でエルサレムから始まったこの福音がですね、ローマにまで伝えられている。ローマは当時の世界の都ですね。そしてローマに教会が立て上げられている。これは本当に驚くべきことでした。しかもです、このローマの教会というのは まあ、使徒たちが宣教して建てたんじゃないんですね。信徒によって建て上げられた教会だったんです。ローマに住んでいたユダヤ人というのがいたんですね。離散のユダヤ人とかディアスポラというふうに呼ばれるんですけれども、でこのローマに住んでいたユダヤ人たちが、まあ、ある時にエルサレムに巡礼に行くんですね。杉越の祭りとかそういうお祭りの時にエルサレムまで行きます。でそこで福音を聞いてイエス様を信じて聖霊を受けるわけです。そしてまたローマに帰ってそこでそれぞれが伝道をして教会を建て上げていった、そういうローマの教会だったんですね。当時は信仰を持つ者が本当にわずか、世界中の中でもキリスト者っていうのは本当にわずかですね。そういう状況で、また信仰を持つことによって本当に困難な状況、迫害がやってくる、そういう中にあってこの都のローマに教会が立っている、この奇跡的な出来事に対しパウロはまず神様に感謝を捧げました。私たち日本のキリスト者もこれは同じことかもしれません。本当にクリスチャンが少ないですね。 1% 以下と言われてますけれども、どうやら北海道は 0.3% ぐらいじゃないかというふうな数字もあるんですね。で信仰を持つことは本当にこうなんていうか特別なことに感じてしまいます。またまっすぐに迫害に遭うということは私たちは少ないかもしれませんけれども、それでも信仰を持つことで家族友人に反対されることもあります。また職場や学校において、まあ、自分がクリスチャンだということを表明したなら、まあ、嫌な顔をされたり何か言われたりということもあるかもしれません。イエス様もこのように言われました。ヨハネの15章19節をお読みしますのでお聞きください。ヨハネ15章19節です。もしあなた方がこの世のものであったなら、世は自分のものを愛したでしょう。しかしあなた方は世のものではありません。私が世からあなた方を選び出したのです。そのため世はあなた方を憎むのです、とイエス様はこのように言われたんですね。私たちは皆、まあ、かつては世の支配の中に置かれていました。しかし神様に買い取られて主のものとされた者同士です。そして建てられたのがこの教会という群れですね。共同体が建てられているんです。私は東映福音キリスト教会というところで救われて育ちました。そして進学校の間ですね、1年間は江別の文教大レインボー教会というところに交わりに行きました。リー・チャイファ先生って1回説教に来ていただいたと思うんですけれども、李先生のいる教会ですね。またもう1年は苫小牧福音教会というところで1年間交わりを与えられました。そして今こうしてライトハウス教会の交わりに加えていただきました。私も進学校の同期が5名ほどいますけれども、本当にいろいろな場所にいろんな地方に散らされてそれぞれに仕えています。まあ、教会とか信仰者っていうのはこう見るとですね、一見バラバラのように見えます。しかしそうではなくて、皆同じ主を信じている、そして同じキリストの体に加えられている、そして同じところに向かう歩みをしている、これ行動の教会という言い方しますね。私たちは行動の教会なんです。私たちが信仰を持っているということのゆえに苦しいところを通らされたり辛い思いをすることがあるかもしれません。しかしそれは一人で歩んでいるのではないということです。同じ歩みをしている仲間が存在している、そのことが分かるとこの一人一人のクリスチャンの存在、また教会があるということが本当に感謝なものになっていくんです。パウロは何よりもまず先に第一にですね、同じ信仰の仲間が与えられている、ローマに教会があるということを神様からの恵みとしてまず感謝を捧げたんです。私たちの交わりのまず先にすることですね。 お互いの存在を感謝するということです。そして第二のことは、祈りによって結ばれる交わりだということです。9節と10節にそのことが書いてあります。9節、私が御子の福音を伝えつつ心から仕えている神が証ししてくださることですが、私は絶えずあなた方のことを思い、祈る時にはいつも神の御心によって今度こそついに道が開かれ、何とかしてあなた方のところに行けるようにと願っていますと。このように信仰の仲間は祈りによって結ばれるということなんですね。私たちがこの信仰の歩みを一人で歩み切るということはできるでしょうか。これは本当に難しいことだと思います。互いに祈り合い、取りなし合い、支え合うことによって歩んでいかなければならないものなんです。パウロとローマの教会も地理的にはすごく離れたいところにいました。また一度も会ったことがなかったんです。しかし彼らは祈りによって結ばれていたがゆえに、両者の関係は近いものとされていたんです。私たちも、日曜日以外はほとんどバラバラに過ごしますね。本当に一緒にいる時間は少ないかもしれません。特に今コロナでそうなってしまっています。そしておそらく平日はほとんどがクリスチャンのいない中で過ごすと思うんですね。 0.3% しかいないわけですから、ほとんどがクリスチャンじゃない方と共に過ごします。その時に私たちがお互いの歩みをいつも覚えて祈り合う、そのことによって実は結ばれているということなんですね。また自分の歩みを思う時に、今日も誰かが自分のことを祈っていてくれるんだと、必ず誰か祈っていてくれる、こういう意識の中を歩むことができるというのは本当に幸いなことではないでしょうか。私も、14歳ぐらいから教会に行かなくなってしまったんですね。だいたい中学2年生ぐらい、そして教会に帰ってきたのが26歳ですから、12年も離れていたんです。そしてその教会に帰った時にですね、分かったことがあります。それは本当にいろいろな方がずっと祈ってたよって、ね、ずっとあなたのことを祈ってたよって、ね、声をかけてくださったんですね。本当に私は自分はずっと祈られていた、だから教会から離れてる間も守られていたし、またこの世に帰ってくることができたんだなということを覚える時となったんです。兄弟姉妹の祈りがなければ今の私もないんだなということを感じるんです。しかしですね、私たちがこの教会の祈りのつながり、祈りの輪の中からもし外れてしまうなら、信仰を保っていくということは非常に難しいことになってしまうんです。日々本当に互いのことをいつも思い祈り合う、そのような教会でありたいと願わされるんです。そして私たちの交わりの3つ目は、御霊の賜物を分かち合うことによって信仰を励ます。御霊の賜物を分かち合うことによって信仰を励ます交わりと言われています。これは11節と12節に書かれています。11節お読みいたします。私があなた方に会いたいと切に望むのは、御霊の賜物をいくらかでも分け与えてあなた方を強くしたいからです。というより、あなた方の間にあって、あなた方と私の互いの信仰によって共に励ましを受けたいのです。パウロが分け与えようとしていた御霊の賜物とは何でしょうか。それはパウロが使徒として神様から教えていただいていた教え、これ私たちで言えば新約聖書のことになります。これを分け与えたい。またパウロが体験させられてきた神様の御業、これを証ししたいと。パウロはギリシャやアジアで福音を伝えて教会を立て上げてきた、そういう伝道者でした。本当に特別な体験をしているんですね。彼はそのことを証しして、また教えを分け与えて、 それで兄弟姉妹を強くしたいと願っていたんです。この強くするという言葉は、確かなものにする、確固たるものにする、そういう意味があるんですね。パウロは自分が分け与えることによってローマの教会を確固たるものにしたい、確かなものにしたいと考えていたんです。パウロが教える教えというのはこのローマの手紙の中に十分に書かれているように感じます。本当に豊かな内容ですね、ローマ書というのは。しかしパウロは手紙だけでは伝わらないと考えて、どうしても会うことが必要であると考えていたんですね。手紙だけではダメだと考えていたんです。どうしてパウロは手紙だけでは伝わらないとそういうふうに思ったのでしょうか。それはこの主の教えというものが私たちが頭で知るということにおいて終わるものではなくて、私たちが互いにそこに生きていくことによって神を愛し人を愛するというこの実際の交わりを通して神様の教えは完結していくということなんです。実際に目と目、顔と顔を合わせて会って、そして人格的な交わりをして愛し合うことによって私たちの信仰は固くされ、また教会はしっかりと立て上がっていくということなんです。それゆえパウロはどうしてもあなた方に会いたいんだと、それを熱望しました。続けてパウロが言っていることでも分かります。パウロは自分が一方的に分け与えるんではないというふうに続けています。12節ですね。というよりあなた方の間にあって、あなた方と私の互いの信仰によって共に励ましを受けたいのですと。兄弟姉妹の間に身を置いて主の教えを教え合い、そしてその教えが互いの関係の中にあってこの具体的になされていく、具体的に立て上げられていくことをパウロは願っていたんです。そのことによってこの教会というものは確かなものに立て上げられていくんですね。でこの12節に励ますという言葉がありますね。12節に共に励ましを受けたいと、この励ますという言葉が非常に豊かな意味を持った言葉になっています。励ますという意味合いに加えて、慰める、これよく慰めるともこう訳される言葉なんですね。励ますまたは慰める、また優しい言葉をかけるという意味もあります。またそばに呼び寄せる、そばに呼び寄せてあげるという言葉、そしておすすめをする、また助けを求める、また頼み事をする、本当にこの豊かな意味を含んだ言葉なんですね。確かに私たちの交わりは時には励ましの言葉で力づけてあげることも必要です。また時には優しい言葉をかけて慰めてあげる、これも必要です。また時には間違った方向に行っていたなら正しい道へとおすすめをしてあげる、そうじゃないよと言ってあげることもあります。また時には自分が助けてほしいんだと、自分が必要を抱えているんだと訴える、本当にさまざまな私たちの交わりなんですね。そしてここに共通しているのはまず相手に寄り添うということです。相手に寄り添うことがなければこれらのことはできないですね。ある姉妹が3度がんの手術をしたんですね。ある姉妹というのは私の母なんですけれども今日母の日なんでその名前出しちゃいますけれども、でそのがんが発見されるたびに、そのたびにこの感じることがあるんだと、それはがんになった人にしかこの気持ちはわからないと、本当に不安なものだよと私に教えてくれたことがありました。まあがんというのは本当に体の中でがん細胞がどんどん増えていくということ、またもし取ったとしてもですね、再発とか転移の不安が残る、また抗がん剤をするにしても本当に強い副作用があると、 私は経験したことないですけれども、本当につらいものなんだろうなと思います。しかし母は、そういうことを経験したがゆえに、同じ苦しみのある方々に寄り添うことができるようになったということを言っていたんですね。先日三浦綾子さんの本を読んでいて、こういうことが書いてありました。神がお作りになったこの日常の繰り返しの中に、神がお作りになったこの日常の繰り返しの中に平凡なものなど一つもないと。平凡なものは一つもないと。すべては賜物なんだと三浦綾子さんが言っていました。でこの本のタイトルが、この病をも賜物としてというタイトルなんですね。彼女は本当に多くの病をしましたけれども、これは神様からの賜物なんだという告白をしているんです。主にあって、この一つ一つの起こり来る出来事をこうしっかりと受け止めていくなら、すべてのことが兄弟姉妹に寄り添うための賜物となるという、そういうことなんです。そしてその賜物が教会を立て上げられる、そのために用いられていくんだと、そういうことを言っているんです。私たちには御霊様が与えられています。そしてこの御霊様は助け主とか、時には寄り添い主というふうに呼ばれるんですね。その寄り添ってくださる御霊様の具体的な現れとして、私たちのこの教会の交わりがあります。御霊の賜物によって互いに励まし合いつつ、私たちは救いの完成に向けて一緒に歩んでいくことができるということなんです。そして4つ目、パウロがどうしてもローマに行きたいという目的、これがもう一つあるということがわかるんですね。それは13節に書いてあるように伝道なんです。伝道ですね。13節には、私は他の異邦人たちの間で得たように、あなた方の間でもいくらかの実を得ようと何度もあなた方のところに行く計画を立てましたと。このいくらかの実を得ようと、一人でも救われるようにということを彼は願っていたんです。そして実はこのローマ書の最後まで読んでいくと、パウロはそれにとどまらないで、こうローマの兄弟姉妹の支えを得て、その次にはスペインにまで行きたいと考えていたということが分かるんです。スペインというのは当時の世界の果てと考えられていました。パウロはこの世界の果てにまで行って、つまりすべての地域において、すべての人に福音を伝えるということを自分の使命としていたんです。14節15節にそのことが書かれています。14節、私はギリシャ人にも未開の人にも、知識のある人にも知識のない人にも負い目のあるものです。ですから私としてはローマにいるあなた方にもぜひ福音を伝えたいのです。ローマの兄弟姉妹の中に行って伝えるべきことを伝えて、教会をしっかりと立て上げたなら、彼らに祈り支えられて出発したいんだという、そういう願いなんです。すなわちこれは一緒に重荷を負うという、一緒に重荷を負うという教会の交わりです。これが4つ目の教会の交わりです。一緒に重荷を負うということです。なぜならパウロの伝道という使命は、この人の救いのために労するという、人の命に関わる、人の永遠の運命に関わることでした。とてもパウロ一人で終えることではなかったのです。イエス様は地上での宣教の働きを終え、天に戻られました。そしてそのイエス様の宣教の働きは弟子たちに引き継がれていきました。そしてその弟子たちがイエス様の働きをなすためには、助け主なる聖霊様が下ることが必要だったんです。弟子たちは聖霊を受けましたけれども、その聖霊を受けた一人一人の弟子たちが組み合わされているところが、この教会というところなんです。それゆえ 教会の交わりの中では互いに重荷を負い合い、祈り合い、支え合うことを通してこの宣教の御業がなされていくということなんです。私たちはそれぞれに重荷を感じるところが違うものです。これは本当に不思議なんですけれども、ある人は若い人々に伝道したいと感じるんですね。また一方ある人は年配の方々に私は重荷があるんだということがあります。またスポーツを通して証しをしたいとか、芸術音楽を通して働きたい、学問を通して伝道したいと、もういろんな方がいます。また社会人伝道とか家庭の回復のための働き、また病にある方々のための働きなどがあります。伝道者であっても進学校を卒業した後、都市部にやっぱ重荷があるんだという人もいましたね。また地方に自分は重荷があるんだと、また海外に重荷があるとか、進学校の教育に重荷があるとか、本当に様々なんです。しかしそれらは決してそれぞれでなされるというものではありません。教会の交わりにおいて支えられ祈られてこそ、このそれぞれの主の御業が進められていくのです。まずは思いが与えられたなら、兄弟姉妹との分かち合いの中で、また教会の祈り会の中でそれを共有してですね、互いに追い合う、そしてそれが教会の技になっていくということが大切なことです。それゆえどんなことでも分かち合える教会、またそれをよく聞いて寄り添い合うことができる教会であるようにと願うのです。今日は私たちキリスト者の交わりについて見てきました。一つ目はキリスト者一人一人の教会、一人一人の存在、そして教会の存在そのものが感謝すべきものであるということ。二つ目は私たちは祈りによって結ばれているということ。三つ目は御霊の賜物を分かち合い励まし合う交わりであるということ。そして四つ目には宣教の重荷を追い合うことによって新しい方々が加えられていく、そのような交わりであるということを見てきました。このようにして私たちのこの教会というものは立て上げられて、救いの完成へと向かって、永遠の御住まいである御国に向かって共に歩んでいくものであります。一直線に早く歩けるという人もいるかもしれません。しかし私のようにだいぶ回り道をするという場合もあるかもしれません。また誰でも時には順調な足取りの日もありますけれども、時には本当に主に従う一歩が重たいなという時もあると思うんです。しかし全ての人が主が尊い命を持ってあがなってくださった、そのような存在なんです。互いに寄り添い合って、互いに配慮し合って、誰も置いていかれるということがしないようにしなければなりません。次に救われる方々もおられます。その方々も含めて全員でですね、この交わりが豊かなものにされていく、それが教会の交わりです。救いの完成に向けて永遠の御住まいに安息するその日まで、私たちは全員で一人も残されることなくこの歩みを全うしていきたいと、そのように願うものであります。お祈りをいたします。恵み深い天のお父様、今日の御言葉をありがとうございます。イエス様の尊い贖いによって私たち一人一人神のものとされ、永遠の命への歩みが与えられていますことを感謝をいたします。この歩みには困難もあります。しかし一人ではなく同じ信仰の仲間が与えられ、祈り合って、またそれぞれの賜物によって寄り添い合って歩んでいくことができますことを感謝いたします。キリストの体として一人も失われることなく、最後まで皆でこの歩みを全うすることができますようにお願いをいたします。また次に救われて新しく加えられていくべき方々への重荷をも 互いに追い合って、このライトハウス教会が世の光なるキリストを指し示す教会として、良き宣教の技をなすことができますように、助け導いていてください。感謝してイエス様の御名を通してお祈りをいたします。アーメン。
それでは。